皆さんこんにちは、マイクロソフトの伊佐子と申します。こちらはですね、マシンラーニングについて、専門的なセッションを本当はやろうかなと思ったんですが、今回ですね、昨日ビジネスデーから今日、技術的なセッションまで、非常に多くのですね、 IoT とかビッグデータとかマシンラーニングに関わるキーワードが出てきて、これからちょっとマシンラーニング始めてみようかなという人たちを置いてきぼりにするのはちょっとどうかというので、他にもですね、関連のセッションたくさんあるんですが、私の方では、まずマシンラーニングどうやって接していったらいいのかという最初の一歩を踏み出すのにですね、必要そうな情報をこの45分の中でまとめてお伝えしていきたいと思います。で、私なんですけれども、実際はですね、これ27歳判定が出ますが、実際プラス14歳で、そこそこお兄さんですね。で、普段はですね、テクニカルエヴァンジリズムマネージャー、エヴァンジリストの、チームの親玉をやってるんですが、ずっとですね、Azure 絡みのセッションとか、情報提供をやってきたんですが、ここ最近マシンラーニング絡みのお仕事が増えてきておりまして、なんでかというと、一個あるのはですね、皆さん今日前から見て察するにですね、大手 SIer さんでビジネスアプリケーションを作ってそうな皆さんが、来ていただいているんですが、最近の私のお仕事はですね、スタートアップ企業の皆さん、グローバルにいろいろ回って、彼らの技術支援とかビジネス支援やってるんですね。そうすると、今までは単にスマートフォンアプリのバックエンドを Azure を使ってやってましたという人たちが多かったんですが、実態違うんですね。そうすると彼ら何やってるかというと、俺のアルゴリズムと、他の Google でさえ持ってないこのデータがあれば、俺の会社はすげえ、いい感じで売却できるとか IP をできる、そういう人たちがたくさん出てきた。要は機械学習というのがすごく、そのスタートアップの人たちとか、あとは学術領域の人たちにとって、ホットな領域になってきてですね、ここは私としても、一生懸命その技術のですね、スペシャリティをそちらに持っていこうというので、やってきたんですが、実は振り返るとですね、私東京工業大学という大学を出身して、卒業してるんですが、その時の学士論文でですね、 IDEF0 IDEF1X を用いたデータモデル分析の提案みたいなのやってて、何のことか分かんないですね。で、統計やってる方はですね、これバックで使ってるのは数量化三類っていうクラスタリングの技術を使った、論文だったんですが、そういえば僕昔やってたよねというのを、改めて気づいて、慌ててですね、統計の教科書とか読み直して、なんとか技術というか、情報がアップデートされている状況です。で、この中でですね、もしこの howold.net やったことがない方がいれば、ぜひお手元のスマホで、簡単に試せますので、今ちょっと暗い環境でやると、老けて見えるかもしれないので、明るい環境でやってみてください。で、やってみていただくというよりは、皆さんに見ていただきたいのは howold.net のページの中に、そのビハインドザシーンみたいな解説があるんですね。それはぜひ見ていただきたい。どういう技術によってこの年齢推定、信憑性がないですけどね、14歳もずれるんで信憑性ないんですが、これが出来上がっているかっていうのはご覧いただければと思います。で、このセッション45分しかないんですが、皆さんと共有したい点を、ピックアップしてみました。まずマシンラーニングの位置づけ、これはすごくシンプルに短い時間で終わらせたいと思います。なぜならば、多分マシンラーニング何ですかっていう人たちは あんまりいなくてですね、興味あるんだけれどもどうしたらいいのという方々が多いかなという仮説に基づき、真ん中の、最低限押さえておきたい使い方というのをちょっと3つのアプローチで今回整理してますので、そこに最大限時間を割きたいというふうに思っております。で、最後はですね、なぜ、私が皆さんがこのマシンラーニングを今この瞬間にやらなきゃいけないのかっていうのを、ちょっとラップアップの部分普段より厚めにして、クロージングとしたいと思います。で、マシンラーニングなんですが、マイクロソフトからするとポットでの技術じゃないです。リンナとかコルタナが出てきてですね、なんかマイクロソフトが変なこと最近やってるぞというふうに思われるかもしれませんが、これ昔からですね、ずっと研究してるんですね。で、我々私は日本マイクロソフト株式会社の所属ですし、マイクロソフトコーポレーションが親玉の会社なんですが、もう一個ですね、マイクロソフトリサーチっていうのがあるんですね。ここはマイクロソフトリサーチのもう基礎研究をやってる人たちです。研究者です。開発者じゃないんですね。で、そこで、アルゴリズムを徹底的に研究している方々がたくさんいます。で、その人たちが、レドモンドだったり、イスラエルのテルアビブだったり、その辺にたくさんいるんですが、彼らが、研究してきた成果をより使いやすくパッケージングしてお届けしようじゃないかというので出てきたのが Azure のマシンラーニングであって、いきなりですね、 Azure マシンラーニング後で画面をお見せしたいと思いますが、そういうのを見ると、なんかマイクロソフトが急にすげえのを出して本気になってきたと。で、本気だったのは昔からなので、その辺は誤解のなきように、お願いをしたいというふうに思います。 で、今回はフェストということで、まあ、普段のですね、コミュニティ系の技術セッションとは違ってビジネス的な観点もちょっとお話をしたいと思うんですが、何に使えるんですかって言われた時に、まあ、いろいろです、いろいろなんですけども、すごく簡単なやつ、異常検知とかですね、ずっと普段は、そのままの通りに、ログが流れてるんだけど、なんかポットでこれおかしいぞみたいなのが出てきた時にそれを検知するのはすごい簡単です。であとは先ほどの写真とかもありましたが、パターン認識ですね、ルールに基づいてモデルを作って、そのモデルに当たる確率が何パーセントですか、そういったものは大体できますので、例えばレコメンデーションエンジンできっとこの人はこれが欲しいに違いないみたいなものはモデル作っちゃえば結構な角度で当たるんですね。あとは売上予測、売上予測も昨日か今日かの、昨日とでやってたと思いますが、Excel で、売上予測しますと、まあ、簡単そうに言うんですが、それってどのぐらいの精度で当たりそうなんですかっていう部分とかは、マシンラーニングにやらせると、人間よりはよほどうまくやれるところになっています。でこのマシンラーニングなんですけども、マイクロソフトからすると、それだけで終了するんですか、 Azure マシンラーニング使えたらそれで OK なんですかというと、必ずしもそういうわけではないです。 Azure マシンラーニングだけ詳しければそれで仕事になる人もいるかもしれませんが、どちらかというと周りにあるデータの扱い方ですね、データの扱い方とか他のアプリケーションからどうやって API でアクセスするか、その辺をきちんと、全体の中で捉まえないと、俺Azure マシンラーニングについてはすげえスペシャリストなんだぜってそこだけ威張っててもですね、なかなかいいプロジェクトにはアサインされないんじゃないかなと思いますので、多分その分析したり予測したりするところでキーになることは間違いないんですが、ビジュアライズのところでは必ず Power BI が必要ですし、データを送り込むっていう観点でいうと、データレイクと言われているようなその巨大なデータを扱うデータセットみたいなものを、テクノロジーとしては押さえておく必要があると、まあ、それらすべてを包括して持っているのが、マイクロソフトの強みであって、なんで AWS じゃなくて Azure のマシンラーニングを使うんですか、いやそれは全体のデータプラットフォームがすごく整っているからですっていうふうに言ってもらえると、我々としては非常にありがたいなというふうに思います。で、Azure マシンラーニングなんですけれども、やろうとしていることは、機械学習の民主化です。今までも SAS とか SPSS とかを使って、あるいはタブローみたいなものを使って、ちょっと知識とデータがあれば機械学習できたんですね。でそれをより多くの方々にやっていただきたいというのが我々の切なる願いなので、できるだけ誰でも使いやすくというコンセプトでもともとのプロダクトができています。で、Azure マシンラーニングなんですが、その中心になるのはここ Azure マシンラーニング ML って略しちゃってますけども、皆さんに世の中を変えるようなアルゴリズムをゼロから作ってもらおうとは実は思ってません。そういう研究をしたいのであれば、ぜひマイクロソフトに来てですね、マイクロソフトリサーチの中でやっていただきたいんですが、どちらかというと誰かが作ってくれたアルゴリズムを気軽に使える ML スタジオ、マシンラーニングスタジオというのがあって、まあ、ここでですね、うまくデータを扱ってくれるデータサイエンティストがいればいいんじゃないかなというふうにも思います。で一方でですね、この下2つですね、どちらかというとその日本語で書いてる右側の観点から言うと、俺はインフラ管理者だとか俺は開発者だっていう方々いらっしゃると思うんですが、もしかすると今日マシンラーニングスタジオの話しますが、皆さんにとって使う必要ないかもしれないです。なぜならば誰かが作ってくれた API を叩くだけでいいとか、自動化される時も外部から操作する部分とかデータの連携が非常に簡単にできているので、まあ、そのあたりを意識しながらここから先の話を聞いていただきたいと思います。で、先ほど前段のところで申し上げた、今日、フォーカスをしたい部分ですね、アプローチ3つありますと。 API をただ叩くだけでいい人、テンプレートというのがございますので、まあ、皆さんプログラミングの時に最初習い始める時に写経とかやるじゃないですか、モデルを作るのも大体一緒なんですね。なので他の人が作ったものを見て編集してちょっと変えて実験する、でそういったことをどうやってやったらいいんですかっていう話と、あと最後ゼロから作ると、まあ、この3つのパートでお話をしていきたいと思います。でまず API を叩くというものなんですが、お手元にもし何だろうな PC とかスマホとか、アクセスできるものがあれば無線 LAN の環境あると思いますので、ぜひこのギャラリー AzureML.net っていうの、ギャラリーっていうのが日本人にとってちょっとタイプしやすいですけど、GALLERI ですね、ここ見ていただくと、まあ、ここにですね、まあ、いろいろありますと。でいろいろあります。はい、これ今ライブのサイトですけど、ギャラリー AzureML.net 見ると 英語です、残念ながら。ここから先のコンテンツ基本的に英語なんですが、逆に言うとですね、Azure のクラウドの出始めの時と同じで、もし Azure マシンラーニング絡みの、コンテンツをこれいいなと思ったやつをピックアップしてですね、日本語化してブログで解説とかするときっと皆さんのブログの PV めっちゃ上がります。マイクロソフトがそのうちいつか翻訳してくれるだろうっていうふうに、期待を込められている方々いらっしゃるかもしれませんが、ちょっと時間かかりそうな気もするので、ぜひ皆さん自助努力でですね、どんどんやっていただけると大変助かるなと。でこれ下の方を見ていくとですね、何やらたくさんあります。なんかすげえたくさんあるなという、インプットで今の段階はいいと思うんですが、例えばこの中で、コンピュータービジョン、コンピュータービジョンって多分情報工学の中ではすごく一般的なものなんですが、コンピュータービジョン API というのを見てみましょうと。これ簡単でですね、右側に Try it now というのがあります。 もはやサインアップもいらないですね。Try it now っていうのをやって、でこれがサンプルで、表示されているものなんですが、男性が水泳で泳いでます。でこれ何がすごいかというと、アダルトコンテンツじゃないと言ってるんですね。一見肌色判定だけですると、これはアダルトコンテンツですって見間違えそうなもんなんですが、この、コンピュータービジョン API の裏側としては、これはですね、違うもんだというふうに認識をしていると。例えばよいしょ、せっかくなのでリアルで、私の顔はさっき27歳判定だったんですが、これ昨日私が、ビジネスデーのセッションの時にパネルディスカッション一緒にやったんですが、そのメンバーで複数人写った写真を同時に今解析をしています。でそうするとですね、私判定の27歳ですね、皆さん年齢判定がされて、でこれがですね、いろんなデータとして、捕らまえられると。で、この右側に出ているその属、右側に出ている属性データみたいなものを、アプリケーションから利用することができるんですね。なので、今はブラウザ越しに操作をしましたが、特定のウェブアプリケーション、スマホアプリケーションから写真を何かアップロードされたものに対して、加工してメタデータを抽出する。でその部分をロジックとして組み込めば、皆さんのアプリケーションに簡単にマシンラーニングが組み込めると。で難しいことはとりあえずマイクロソフトが裏側でやってくれるらしいということを信じていただけるのであれば、非常に多くのですね API がすでに組み込み可能な状態で、提供されています。これをうまく使っていただくと、割と面白い、アプリケーションが簡単に、作れるんじゃないかなというふうに思います。先ほどの Face API って言いましたね。で、これ今のやつです。飛ばしますね。で実際にアプリケーションを作るときにどういう呼び出し方をすればいいんですかっていうのは、もうそれぞれの API のドキュメントの中に、このクラスというかこのメソッドを呼んでくださいみたいな形で書いてあって、ご想像の通りで非常に簡単です。パラメータもそんなに多くないです。呼ぶだけですね。でもう一個じゃあちょっと違うのをご紹介しておきます。これ英語のままですが、なんで英語のままにしているかというと、今現在、日本語ができない、扱えないからですね。これ何やってるかというと、ツイッターとかで、なんかこう気分が上がったり下がったりしているものを分析しましょうというような、アプリケーションになってます。でこれもですね、もうすでにアプリケーションとしては存在しているので、URL を叩くとそのまま使えるというようなものになってます。今日ちょっと時間が足りなさそうなのでここ飛ばしますが、先ほどのギャラリーの中でテキストアナリシスサービスっていうのを探していただいて、日本語通じないんですけど英語でハッピーフライデーとか書くと、もう 95% ぐらいの確率で、こいつはすげえ能天気だ、ですごい悪いこと書くと、残念そうねっていうのが判定されて返ってくるような仕掛けがございます。で、この API を使うっていうのは、誰でもできるところだと思うんですが、次にですね、テンプレートの編集の部分に移っていきたいと。この真ん中の部分ですね。で Azure マシンラーニングなんですけれども、このマシンラーニングスタジオというものを使っていくんですが、これ実際にやろうとするとそれなりに大変ですね。いろんな前提知識がないと、うまく扱えない代物なんです。一見ね便利そうなんですけども、いろんなこと気にしなきゃいけないと。でそれをやる上で、さらにもう一個気にしなきゃいけないのは、このモデルを作るという作業において、なんか 決められた通りにですね、1回組めばそれでうまく、なんですかね、要件定義書からプログラムのコードが作れるみたいに、まあ、一方向で流れていきますかと、そうではないですね、1回モデル作りました、実験してみました、なんか良くないですね、精度を上げるためにもうちょっと工夫してみましょうかっていうのをぐるぐるぐるぐる回さなきゃいけないので、まあ、その作業をどうやってやっていくかっていう部分を、実際のモデルで、見ていただくというのが、まあ、あの最初の入り口としてはいいんじゃないかなというふうには思ってはおりますと。で、実際にやっていくにあたってですね、よいしょ、ちょっと待ってくださいね、ちょっとセットしてカメラです、実際にやっていくにあたって、ビジネスシーンでよく使いそうなもの、これも先ほどのご紹介したギャラリーの中に載ってるんですが、例えば不正検出ですね、フラードディテクションと英語で呼んでるやつ、なんかみんなでアクセスしてるんだけど、これどうも不正アクセスっぽいよっていうポイントを、見つけ出して報告してくれる、その不正アクセスである確率どのぐらいですかっていうのですね。あとテキストの塊があったときにそれを分類してくれますというような、まあ、検索エンジンとは言わないんですが、まあ、分類をしてくれるようなものとか、あとは売上予測、先ほどご説明したやつですね、設備保全、顧客離れ分析、顧客離れ分析、これもなぜ我々がいろんなサイトを、英語のまま放置しているかというと、結構翻訳難しいんですね。例えば、チャーン分析って、チャーンアナリシスって皆さん英語で言ってるやつって、まあ、顧客離れ、そうかみたいな感じなんですが、実際に例えばゲームとか皆さんが EC のサイトをやってたりとかしたときにですね、お客さんがこういう行動を取っていくとそのうちやめそうな確率が高いよという部分を、推量してくれるというようなものになってます。で、これらのもうビジネス的なものを、パッケージングしたやつがですね、モデルとして存在しているというのをちょっと、実際に見ていただきたいと思います。最初に言っておきます、字が小さいです、なので全ての文字を読もうとしないでください。必要なところは私言葉で解説をするようにします。で、真ん中のところをいくつか見ていくとですね、まあ、それっぽい名前のものがあったりするんですが、どれにしましょうかね、プレディクティブ、この辺からいきましょうか。アノーマリーディテクションぐらいからいきましょうか。これは異常検知ですね、異常検知をするモデルというのを、よいしょ、ピッと Azure マシンラーニングで実行しようとするとこうなりますと。分かんないですね、分かんないんですが、この時点では分からなくていいですと。で、Azure マシンラーニング最後のパートでどうやってこのモデルをゼロから作るんですかということは解説をするんですが、やってることはですね、上の方でよいしょデータを読み込んで、まあ、この辺になってくるとですね、この辺ちょっとだけ拡大しましょうか。この辺になってくると、ワンクラスサポートベクターマシンみたいなやつを使って、予測学習モデルを作りましょう、学習モデルを作りましょうという話を、定義をしています。で、一番ですね、これマウス操作も難しいんですね、一番下の方に行くと、もっとこっちか、よいしょ、もっとこっちで、一番下の方には何があるかというと、大体ですね、モデルを評価する部分があるんですね、エバリュエイトモデル。で、エバリュエイトモデルというところでデータを見ると、もうこれ1回実行済みなんですが、統計をなんとなくやられている、まあ、R とかでやられている方々はおなじみがあるかもしれない、グラフが出てきています。で、これは何かというと、まあ、分かりやすいところで言うとですね、言葉的に分かりやすい、専門用語じゃない、アキュラシー、確からしさですね。このモデルの確からしさは 0.7、まあ、70% ぐらいで、 AUC というのは後で解説しますけども、まあ、それが 0.63 ぐらいというようなものが、一回実行するとですね、出てくるんですね。これ何が初めて触る人にとって素晴らしいかというと、データ読み込みます、モデル読み込みますと、そこにデータセットもついてるんですね。なので一回実行してみるということができる。で、一回実行してみて、ふんふんと。で、先ほどの例えばアルゴリズムを他のものに変えたらどうなるんだろうかとか、使うデータの種類をもうちょっと増やしたり減らしたりするとどうなるんだろうかというのを実験が繰り返せるんですね。なので、これは異常検知のモデルですけど、他のもせっかくなので見てみると、作り方がそれぞれ違うんですね。それも面白い、ポイントだと思います。リテールフォーキャスティング、売上予測ですね。売上予測。先ほどと絵の見てくれがだいぶ違いますよね。で、ここの、左上にですね、R って書いてあるのは、これは R のスクリプトを実行するっていう箱です。 なので、この箱自体はすでに提供されているものというよりは R のスクリプトを、まあ、別途あってですね、それを貼っ付けてあるというような意味合いになっているんですけども、まあ、先ほどのですね、異常検知のモデルでは割とマイクロソフトの提供するアルゴリズムとか、マシンラーニングスタジオの持っている機能をそのまま使って、教科書通りに作りましたみたいな感じなんですが、この人たちは、ほぼマイクロソフトの、提供しているライブラリというかアルゴリズム群を使ってません。自分たちがもうすでに R で、分析をするためのパッケージというかライブラリを持っていればそれを呼び出せばいいんですね。で、R のパッケージの部分、例えばじゃあこの辺いくと、よいしょ、でここにですね、ライブラリというかライブラリを呼び出したりとか、あとは、まあ、データの出し入れですね、主に、どういうデータを読み込んで、まあ、R かける方はですね、このデータフレームっていう枠組みというかで、データを出したり入れたりするんですが、その部分の記述をデータの出し入れどうしますか、どういう処理をしますか、最後はこういうアウトプットしてくださいっていう塊をどんどんどんどん書いていけば、まあ、すでに世の中にある数学統計的なライブラリだったりもうビジネス的に持たれているライブラリを、簡単に組み込むことができるようになっています。なので、Azure マシンラーニングいいんだけれども別にそんなのに頼らなくたって自分たちはもう今すでに持っている、アプリケーションというかロジックで十分ですよという方々結構いらっしゃいます。結構いらっしゃるんですが、データをどう扱うかみたいな部分を、Azure マシンラーニングに依存してアルゴリズムは自分たちでやるっていうものも、割と悪くないモデルなんじゃないかなというふうには思います。よいしょ。これ先ほどの売上予測よりはもうちょっと複雑ですけど、フラッドディテクションですね、不正検知をやる。で、彼らもですね、これを作ったチームも、まあ、マイクロソフトの中の人たちが作ってるんですが、あまり、マイクロソフト純正の、アルゴリズムを使うんじゃなくて、もう R で世の中に存在しているものを、使ってます。ただし、この上から下に全部、Azure のマシンラーニングのモデルって流れる仕掛けになってるんですが、まあ、そうした方が記述しやすいし見やすいからそうしてるんですけど、上の方で何をやってますかというと、上の方はひたすらデータの処理です。計算ばっかりしてるわけじゃないですね。このモデルの中で上の方何やってるんですか。データを読み込んでます。どこから読むんですかっていう部分を、よいしょデータフォーマット CSV のものを HTTP で取ってきて、でそれを加工して、最後仕上げるというような形になるので、R の処理を、うまく提供するためだけに使うと、まあ、それでもいいんじゃないかなと。で後ほどですね、この Azure マシンラーニングでモデル作っておくと出力というかみんなに公開するときにもっといいことがあるんだよというお話を、続けてさせていただきたいと思います。でまあ、先ほどのですね、この Azure マシンラーニングのテンプレート、ギャラリーから、読んできてねっていうのもあるんですけども、さらにですね、もっと学習したいんだと、そんなビジネスシナリオとかいらないという場合には、もうここでですね、サンプルがもうたくさんあります。で、マシンラーニングスタジオを起動して、エクスペリメント実験っていう意味なんですけど、実験のところのサンプルというところからですね、俺はこれをまず使いたいというのを読み込んで、そこをいじり倒すと。でいじったところでそのサンプルのものなのでデータが壊れるわけでも何でもないですから、臆せずですね実際に自分で使っていただくというのが、いいんじゃないかなというふうに思います。よいしょ、ね、まあ、異常検知みたいなものもやってますよと。で、まあ、いろんなビジネスシナリオで使えるんですけども一個皆さんに意識をしておいていただきたいものがあります。でアーキテクチャを設計するときにこれ一般論でラムダアーキテクチャって言って別にアパッチのスパークの話をするわけではないんですが、一般論としてのラムダアーキテクチャというとバッチなのかリアルタイムかこの違い大きいんですね。で、マシンラーニングでなんか学習した結果に基づいて予測をします。例えば予測はリアルタイムにできるんですよ。モデルがしっかりしていてその API を叩くクラウド側の処理能力が必要十分であれば予測自体は、できるんですが学習もリアルタイムにさせようとするとこれ結構大変です。お金がかかるかすごい技術上の工夫をするかどちらかでしかできないので例えばそのモデルを書き換える予測モデルを書き換えるというのは週次とか月次でバッチでやろうと。だ不正検出とかですね、売上予測で、まあ、データをどんどん貯めていくんだけどもそのモデルを変えていくっていうこと自体は、そのバッチでやって、まあ、 下の方ですね、いろんなデータメタデータを寄せ集めて抜粋してやると。ただ予測ですね、予測に関してはじゃあこれ次どうなんの、このお客さんどうなのみたいなものは、1ヶ月待ってくださいとかいうのは、全然皆さんのビジネスマッチしないと思うので、リアルタイムに返す。でリアルタイムに返すときに必要なのがそのストリームアナリシスって呼んでるやつ でこれはあの Azure の、パッケージとして、もうパッケージというかソフトウェアの部品として存在してますので、ストリームアナリティクスをうまく使ってやると、結構いい感じのアーキテクチャが簡単に、部品構成だけでできるというような形になってます。で、残り20分ぐらい切ってきたんですけども、まあ、ここからじゃあゼロからモデルを作るという話をちょっとだけ、したいと思いますが、あの実際にゼロから作るというよりは、ゼロから作るときにどういう心構えとか知識が必要なんですかということをまずはちょっとお話をしたいと思うんですが、機械学習という広い、カテゴリーを、まあ、なんとなく2つに分けましょうって言ったときに、よくあの統計やられている方とか機械学習やられている方は教師あり学習スーパーバイズとか、教師なし学習ノンスーパーバイズのこの2つに分けて考えます。で教師あり学習というのは、ラベリングが非常に大事なんですね。正解が分かっているデータをもし用意できるんだったらそのサンプルとして取得できているこの正解がついているやつ、こういう行動をしたらきっとやめるやめないで、あるいはこういう、顔立ちの人は日本人だ男性だ女性だ、そのラベルがうまくついているものをデータセットとして用意できるのであれば教師あり学習の方を使うし、全くないとただドーンとなんかペタバイト級のデータがあってこれどうしたらいいか分かんないんだよねっていう場合にはそこから特徴量を見つけ、特徴量って何ですかね、ちょっと、データの、とっぽいところをバーッと舐めてですね、ここなんかおかしいぜっていうのを見つけながらその特徴量を拾ってその特徴量が何 で発生してるんですかっていうのを紐解いていくとパターンが分かっていくっていう分析の仕方をするんですが、そちらの場合は正解がなくてもまあ実現できると。ただやれることが結構限られるんですよね。まあ、パターンを発見するみたいなもの、分類をするみたいなものは、比較的教師なし学習でできるんですが、可能であれば今あるデータを何かの形でラベリングする、でそれができたらできると、まあ、いろんな、予測モデルとか、クラスタリングモデルが使えるようになるというような形になっています。で、例えばですね、まあ、そこをクリアしました、分かりました、機械学習というのはそういうことが考える必要があるんですねと。で次にじゃあレコメンデーションエンジン作ってみましょうかっていうことになった場合に、レコメンデーションエンジンって一言で言ってもいっぱいあるんですね、やり方が。でそのやり方がたくさんある中でどれを選択しますかっていうことは、自分たちで考えなきゃいけない。で、ルールベースと言ってるのはもうなんか普通のコーディングプログラミングに近いですね、自分で if 何とかだったら、必ずこれを返す、まあ、そういうロジックもあのレコメンデーションの中で必要なんでしょうが、まあ、それで済ませるパターンと、あと右側に行くとですねちょっとそれっぽい言葉が出てきますね、協調フィルタリング。これはあのバスケット分析とかあの Amazon で、これもどうですかみたいな EC の方で出てくると思いますが、あれで有名になってですね、あのユーザーの行動データを、うまく分析して、きっとあなたと近い属性の購買パターンの人はこれも買ってるからあなたもどうですかっていうのを、取ってくるようなやつで、ベージアンネットワーク的な、やり方も、存在する。どれ選びましょうと分かんないですね。で分かんないんですけど、まあ、その中で適切なものを選んでモデルを作る必要があると。で統計的な処理がどこで必要なんですかって言われると、それぞれのアルゴリズムを微調整していくときとかに、まあ、必要になってくるんですよね。例えばあのユークリッド距離の計算を中でやっているような、モデルもあるんですが、って何ですかっていうところからやると結構しんどいので、まあ、このあたりも、まあ、どこまで踏み込んでモデルをいじくるかですね、ここまでいじくる必要もないんですが、こういうことも知ってて、あの行列計算とかできたりすると、割と R のスクリプトで面白いことが書けたりします。でさらに最後ですね、まあ、先ほどちょっとあの既存のモデルでお見せしましたが、結果の評価、これ難しいんですね、一般人にとっては。なぜかというと何がいいのかよくわからない、どの数字を見たらいいかわからないですというのがあるんですが、あの基本的にはこの ROC 曲線というのがあってですね、最後出てましたよね、あの特徴的なグラフで、あれが、ちょっとなんですかね、この右下のエリア、グラフに囲まれた右下のエリアを AUC、まあ、面積を求めるみたいな感じで AUC と呼んでるんですが、 AUC の値が大きければ大きいほど適切な、なんですかね、正解率の高いモデルだというふうに、規定されますので、まあ、それを目指して調整をしていくと。で今の話でちょっと皆さんも引っかかったかもしれないんですが、正解率が高いです、 ね、これ 100% ではないんですよ。なので機械学習を通して、ビジネス的な問題を解決をするときに、いや絶対これは 100% をこう保証してもらわないとダメなんだみたいなところに、いや正解率 91% のグラフというかモデルを使うと、その 9% 外れることがあるんですね。でそれを前提として、どこだったら機械学習のロジックでやった方がいいし、どこだったらルールベースで完全に切り分けをした方がいいし、その辺を見ていく必要があると。でじゃあ実際にですね、先ほどの、お見せした、いろんな、モデルよりはもうちょっとシンプルなやつを読み込んでみますね。これ、私がそんなに時間をかけずに作ったものすごくシンプルなやつです。で、タイトルがですね、タイトルが MS モデルタイプなんとかってなってますね。よいしょ、ちょっとなんか変な選択。で、これマイクロソフトではないです。で見ていただくと多分わかると思うんですが、データを読み込んでます。どういうデータを読み込んでるんですか。わかる方にはわかるかもしれないし、わからない方には全くわかんないと思うんですけど、宇宙世紀にはなんとモビルスーツというものが存在しているらしくてですね、それが、どういう型番でどういう名前で、右側の2列はですね、どこのチームに所属しているかですね、地球連邦軍なのかジオンなのかっていうのが元データとしてございますと。でこのモデル何をしようとしているかというと、この学習の部分ですね、これ二項分類なんですが、ニューラルネットワークを使った二項分類に基づいて、このモビルスーツは連邦っぽいですかジオンっぽいですかっていうのを当ててくれます。何の役にも立たないです。何の役にも立たないんですが、これ学習する学習というか、我々が新しい技術を学ぶときに非常に大事だなと思っているのは、これやるときにですね、後でデータをご覧いただきたいと思うんですが、結構こう何すかね、面倒くさい作業が発生するんですね。ラベル付けとか、そのデータを加工してきれいにするとか、そういうきちんとしたデータじゃないと、モデル分類機にかけても何もいい答えが出てこないんですが、それをやりきるだけのパッションを持たせてくれる、なんか興味対象のある、分析対象が必要です。皆さんがもしギャンブルが好きだったら、競馬データとか、パチンコ台のデータとかどっかから引っこ抜いてきてですね、それをもとにじゃあ完璧な予測モデル作ろうと、株の予測モデルでもいいと思います。お金大好きな人は、身近な人であれば、お子さんの写真をどんどん分類してっていうようなものでもいいかもしれませんが、何かしらですね、その業務要件でやるんだったらいいですけど、自分で学ぼうというときは、楽しそうなものを選んでいただくといいんじゃないかなと思います。でこれ上からちょっと、丁寧めに、説明をしていきます。まずリーダーですね、リーダーというのは、データの入り口です。なので皆さんがモデルをゼロから作るときは、このリーダーというのをまずポンとマウスでドラッグアンドドロップして配置します。でこれはどこにデータが置いてありますかというと、右側に規定されているんですが、Azure のブロブストレージに置いてある、Excel のファイルです。 Excel のシートで、その中の、1番目のシートを読んできてくださいという処理をここで規定しています。で2番目何やってるか、データを、ノイズを減らしてます。ノイズを減らすってどういうことですかというと、先ほどのデータの中には、いくつかのフィールドがとは言っても、そんなに多くのデータはないんですが、4つ項目がありますよね。でこの4つの項目の中でいろいろ取ってきたんだけれども、このフィルターを通すと2つに減ってます。で2つに減らして、でその2つに減らしたものを、次の処理に渡す。でここでですね、やってる処理は中身を見るとですね、どのカラムを、取得するんですか、あるいはその水平方向に見てゼロとかヌルとかそういうものがあったら排除するとか、そういう処理を、最初の段階の方で、データのクレンジングと呼んでますが、やる必要がありますと。読み込んでデータをクレンジングして、次スプリットというのを処理をします。これは何かというと、学習させるためのデータと予測だけに使うデータとそれぞれを分けるというものなんですが、先ほど読み込んだいくつかのもう出来合いのですね、テンプレート群、これもよく見るとスプリットというものを何回も繰り返しています。でたくさんのデータをすべて学習機にかけたりすると、ものすごく膨大な時間がかかったり、あまり逆にノイズが入りすぎていいモデルができなかったりするので、ここからサンプルを引っこ抜いて学習機に食わせるというような処理をします。で、この 今回使っている二項分類ですね、二項分類、こっちですかこっちですか、で、A と B どっちに所属する確率の方が高いかどのぐらいかということを判定する分類器なんですが、それをやる上で、じゃあどのなんですかね、項目を正解として定義しますか、この値を当ててくれというのをここで一つ定義をしています。でどんどん下いきますね。でどんどん下いくと、モデルをスコアリングしてくれと。でこのモデルがどういう、精度を持っているんですかというのを、ここで最後整理をして評価をします。でこのエバリュエイトっていうのをやったときにですね、まあ、先ほどのモデルみたいな図が出てくるんですね。データが少ないのでカクカクしてますが、これも同じように、下の方を見ていくと、先ほど申し上げたアキュラシー、まあ、このモデルがどれだけ正確にこのモビルスーツは連邦かジオンかを当てる確率はモデルとしては 81%、82%、結構いい数字ですね。で、AUC も 91% という数字になっているので、わりかし嘘はつかないモデルになっているんじゃないんですかと。で、このモデルを作って実行すると。で、実行すると、これ一回せっかくだから実行しましょうか。大丈夫ですね、実行。よいしょ。実行します。で、Azure マシンラーニングの一ついいところはですね、まあ、これクラウド環境で使えるんですね。で、そうすると、今私がこの Azure マシンラーニングのモデルを説明したり、操作したり、作ったりしている間はお金がかからないです。で、実行するとお金がかかります。でその計算をする部分、今ここで、ランニングっていうのでやってですね、これ見てると結構面白いですね。今リードが終わりましたと。で次の処理が走りました、また次に渡ってます。でどんどんどんどん進んでいくんですね。で全て処理が終了すると、実行完了という状態になるんですけども、これ何回も何回も繰り返すんですね。で何回も繰り返しながらいいモデルを作っていこうという、ものなんですが、その実行時間だけ課金されるというのは割とモデルを作る人にとっては精神負荷が、低くてですね、これもちろんAzure の、イアスというか、インフラというか、まあ、仮想マシンの上にサイキットランとかですね、いろんなその世の中にある、機械学習用のライブラリとか処理系を読み込んでそちらで処理をすることもできるんですが、そうすると使ってる間だけ課金とかにはならないので、結構な金額のお金がかかってしまうかなというふうに思います。でこれ処理が終わると、フィニッシュっていう形になって、で最後ですね、ここ私ウェブサービスアウトプットというのを定義してます。でウェブサービスアウトプットというのを定義しておくと何が素晴らしいかというと、これもうすでに出来上がっているやつ、このモデルを、外の世界とつなぎましょうと。でこれ自動的にもう一個コピーというか、ラッパー的な、モデルが作られるんですけれども、ここでやっていることは何かというと、よいしょ、ウェブサービスインプットというのを勝手に作ってくれるんですね。でウェブサービスのインプットがあればアウトプットもありますと。なのでこの処理系をそういうウェブフロントにさらしてもいいですよという状態を勝手に作ってくれます。で勝手にの度合いがどのぐらいかというので、今作られているのはこれですね。よいしょ、 MS モデルタイプクラシファイヤー、この名前だけ見ると結構いい感じなんですけどね、やってることは大したことないです。でこれが定義されているものなんですが、実際にここでテストをすることもできるんですけれども、特徴的なのはですね、ここにエクセルマークがあります。エクセルマークがあって、じゃあこれをクリックするとどうなるかというと、エクセルが起動してくるんですね。よいしょ、エクセルが、ダウンロードされて手元のクライアントで今開いてますと。でマクロが含まれるので、マクロが実行可能な状態にする必要があるんですが、そのマクロがあるとですね、よいしょ、編集を有効にすると、データをいろいろ取ってきてコンテンツを有効化してマクロを動くようにしましょう。そうすると、先ほどのモデルに対してインプットとアウトプットの、パラメータを、大丈夫ですか？大丈夫ですか、はい、よかった。インプットとアウトプットのパラメータを定義できるような状況になっています。でせっかくなので何がいいですかね、 ここにインプットを何か提示するとその答えを返してくれるんですけど、それっぽいやついきますね。RX75 ガンタンク、ガンタンクは連邦軍ですとこれだけです。要はここの最後どこ見ていただきたいかというと、スコアード、プロバビリティーズってやつで、これ今モデル的にはちょっとひっくり返しちゃってて、低い数値が低い方が連邦軍っぽいんですね。じゃあもう一個いきますか。じゃあジオンっぽいやついきますね。皆さん大好き MS06 ザク。しばらくちょっと時間がかかります。今 API を経由して問い合わせをしています。そうすると先ほど 0.003 ぐらいだったのが48ぐらいになってますね。だからこれはジオンっぽいと。じゃあもうちょっと AGX04、 AGX04 とか知らない人いる。あ、これ 98%、AGX04 ガーベラテトラってやつですねうるさいと入れたものに対してそれがどうかと。で例えばですね、先般、デコードというイベント、私ともう一人徳上さんという、仲間と一緒にですね、セッションやったんですが、その時にやったデモの流れはこれ大体一緒です。何が違うかというと、モビルスーツの名前とか型番ではなくて、名刺データ、あるお客様の名刺データを取ってきた時に、その人が自分のお客さんになる確率って何パーセントですかっていうのを判定する学習機を作ったんですね。なのでやってることはほぼほぼ一緒なんですよ。なのでこういったものが簡単に作れる環境、しかも Excel で操作ができる、これ結構驚異的ですね。今私がすごく端折っているので R のコードも何もいじってないですし、その分類する分類機のパラメーターもちょっと細かいところに関しては一切使ってないんですが、そういう細かいことをしないのであれば、マウスが使えて Excel が使える方であれば誰でも機械学習に取り組めるというのが我々が目指している機械学習の民主化の到達点というところです。で、今ちょっとですね、ゼロから作るってそれを期待された方がもしいらっしゃればそれ申し訳なかったんですが、実際にやってみたい方がいらっしゃれば、このマシンラーニングの仕組みを使ってレコメンデーションエンジンを作るというものをものすごく丁寧に解説しているドキュメントがスライドシェア上に上がっておりますので、これをぜひ参考に皆さん自分でやってみてくださいという感じです。で、多分ですね、今皆さん必死に写真とか撮られてますけど、私のツイッターのアカウントで今裏で自動ボットがですね、関連する情報を常に2分間隔ぐらいでつぶやいて世の中に大迷惑をかけているので、そこをたどっていただけると必要なリンクは情報としては取れるんじゃないかなと。で、Azure マシンラーニング、いろんなものができます。クラス分類解析もできるし、で適用分野も非常に広くて、いろいろ分かんないなという方々多いと思うんですけど、なんとですね、こういう場合にはこういうアルゴリズムがいいですよっていう、これ結構前からあるんですね。半年は言わないかな、そのぐらいから、マイクロソフトが提供しているアルゴリズムチートシートというのがあって、まず何が素晴らしいかというと、見た目にかっこいいですね。皆さんが自分でオフィスどういう形で持たれてるか分かんないですが、壁にちょっとこれ貼っとくと、俺マシンラーニングすげえ詳しいんだぜっていう振りができる。で、振りだけではなくて、実際にどういう分類の仕方があるんですか、それが一応 Azure の中では実装されているものをピックアップして載せてあるので、この中でサポートベクターマシンがいいのかニューラルがいいのか、それをどういう時に何を使うのかっていうのが非常に一目で分かる、美しい、なんだろうね、PDF のデータがございますので、これも Azure チートシートみたいなので検索をしてゲットしていただく、ダウンロードしていただくか、私の、自動ボット的な、プロセスがつぶやいている情報をもとにたどり着いていただければと。で、最後にですね、最後のポチのところもうあと2分ぐらいでお話をしなきゃいけないんですが、これぜひですね、皆さんに、意識をさらに強めていただきたいのは、今マシンラーニング新しいテクノロジーですよ、だから興味持ってくださいねというふうに言ってるかと思いきや、そうではないですね。マシンラーニングみたいなものができたことによって、今までそのルールベースでガリガリコーディングをして、後ろの工程に回してテストをするっていうモデルから、ちょっと違うアルゴリズムをうまく使ってパターン認識を使って新しい価値を作るっていう分野ができ始めてるんですね。なのでその変化をぜひうまく捉まえていただきたいと。 で、これはビル・ゲイツが当時まだ若い頃の写真を撮ってきているんですが、2004年の頃に言った言葉ですね、もし皆さんが我々が、自分で学習し続けるマシンを作れたら、それはマイクロソフト10個分ぐらいのすごいインパクトのある価値があるぜっていうふうにビル・ゲイツは言っていて、今まさにその機械学習の中でさらにディープラーニングと呼んでいる分野ですね。でそこに関してはもう このビル・ゲイツが、11年前に言ってたのと、ほぼほぼ同じことが出来上がりつつある。で皆さんは、この新しいテクノロジーとか新しい IT 業界の変化の波の中で機械学習を使って、自分の作業を楽にするのか、みんなの生活を変えるのか、もっと金儲けをするのか、いろんな観点で、このせっかくの変化の機会を楽しんでいただければなというふうに思います。で、もう時間になってしまったんですが、この45分の中で皆さんにいろんなことをお伝えしきれたかどうか、不安なんですけれども、アスクザスピーカーは他の、セッションと同じようにやっておりますので、もしお時間があればお立ち寄りいただきたいと。あとマイクロソフトが提供しているいろいろな技術情報ですね、こちらもご活用いただきたいですし、質問とかあればですね、フォーラムとかツイッターとかいろんなところで、私を捕まえて聞いていただけましたら幸いです。で、今回このイベント、今まで参加慣れている方からすると紙のアンケートがなくてどうなってんだっていう思われるかもしれませんが、オンラインでフィードバックを、受け付けておりますので、単にスコアリングするというよりは、もうちょっとこういう情報が欲しかったとか、いやすげえいいセッションだったのでこれは他の人にも勧めたいとか、何らかそういう、気づきがあるとですね、我々も分析対象となるデータがあると機械学習的にも BI 的にも面白いというか、皆さんに役に立つ知見が得られるので、共同作業として皆さんにお願いしたいと思っております。という形で大変短い時間にいろんなものを詰め込んでしまいましたが、こちらのセッションを終了させていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。